ようございます。聖書と福音の時間です。タケノコが美味しい季節、このアク抜きに使われるのが米ぬかです。これはぬかのカルシウムがタケノコのシュウ酸と結合してえぐみを抑え、またぬかの脂肪とアミノ酸がタケノコの繊維を柔らかくして旨味を引き出すんだそうです。仕組みはよくわかりませんが、この世界は素晴らしいもので満ちているのですね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は三輪田直人さんです。
おはようございます。三輪田直人です。今日は闇を照らす光、キリストというタイトルでお話しします。聖書の言葉に、私イエスキリストは光として世に来ました、私を信じる者が誰も闇の中に留まることのないためです、という言葉があります。三つのポイントでお話ししましょう。まず、この言葉を語っているイエスキリストについてです。多くの方はイエスキリストって言えば道徳家でしょとか、キリスト教の開祖だよねとか、立派な人物だよねというふうには思ってくださってると思うんです。でも聖書はイエスキリストについて、約束の救い主、人となられた神って言ってるんです。ちょっと2016年の初めを思い出してほしいんですが、皆さん年賀状を受け取られたと思うんですね。実は2004年の年賀状のデザインは、猿が一匹温泉に入っている切手デザインでした。でも今年2016年は、親猿と子猿が2匹で温泉に入ってるデザインになってるんです。桶も2つになってました。もうちょっと振り返ると、2003年は羊が網棒を持ってるデザインでした。でも12年後の2015年は、その羊がマフラー巻いてるんですね。日本郵便株式会社の切手はがき部の社員がデザインしてるそうですけど、ストーリーがあるな、人を楽しませてくれるなと思うんです。彼らのストーリー性、デザインは秀逸なものだと思いますね。12年の長い年月をかけて、同じテーマがストーリーにのっとって書かれているというのは美しいなと思うんですが、聖書はこのイエス・キリストの時代よりも1500年前から書き続けられている本なんです。そしてその聖書は約束しているわけです。あなた方のために救い主がやってくる。これは一つの物語、一つのテーマを様々な角度からお互いを知らない人々が書いてるんですね。この聖書の著者は神です。この聖書の著者、神が人となってこの世界に来られたというのが、私、イエス・キリストだと言ってるわけです。私たち日本人は、この神というお方がよくわかりません。人間が作った宗教の神々ならたくさん知ってるんですが、聖書が語っている神は命の作り主なんですね。王様ペンギンという南極に住む動物がいます。彼らの目の構造は氷の上での生活に適応しています。キラキラした氷の眩しさにもその目は耐えることができるんですね。でも同時に彼らは餌を取るために暗い海に潜っていきます。その中でもよく見ることができるんですね。光の世界と闇の世界の二つの世界を行ったり来たりしているそのペンギンの目は、他の鳥たちとは全く違うって言うんです。サングラスもいりませんし、サーチライトもいらない、このペンギンの目の仕組みは、小さな四角い穴の瞳孔が大きく開いたり縮まったりしながら調節してると言うんです。今、研究者たちがこの王様ペンギンの目を研究しています。白内障の早期発見に役立てたいとか、視力障害を持つ人の生活に役立つコンタクトレンズを開発したいと思っているそうです。暗いところで見えにくいという夜盲症の人たち、また 明るいところが見えにくいという中盲症の人たち、彼らの生活に役立つものをこの王様ペンギンの目を参考にして作っていきたいって言うんですね。このようなコンタクトレンズができたら便利だと思います。そのようなコンタクトレンズができたら人類の英知に感動すると思います。偶然はできませんよね。とすればこの王様ペンギンの目も偶然にはできません。聖書は私たちの周りにある自然界、命、その神秘を見たとき、世界を作られた誠の神がおられるとわかるのではないかと私たちに語りかけます。私たちが考え出した神々ではなく、私たちの命をお作りになった神がおられます。これがイエス・キリスト、私はという方なんです。二つ目のポイントを考えてみましょう。私は世に来ましたとイエス・キリストは語ってるんです。先日あるテレビ番組でお笑い芸人の又吉直樹という人が出演し、彼の両親がクリスチャンであるということを言っていました。小さい頃、食事前にはお祈りしてたそうですね。その時に少年又吉直樹くんは目を開けたら、父親も目を開けてて、自分を変顔では笑わせたと言っておられました。この又吉家のルーツをたどると、この又吉直樹のおじいさん、又吉宝禅さんが敬虔なクリスチャンだったようです。彼は沖縄からハワイへ出稼ぎに行って苦労するんですが、その沖縄の人たちの中でコミュニティを作って彼らを助けていくんですね。NHK がその又吉宝禅さんにお世話になった人たちのところに、2世3世のところにインタビューに行きました。そしてこの宝禅さんはどんな人でしたかと聞いたら、みんなこんな風に言うんです。あの人が行くところはいつも不幸な人、困っている人のところだった。私たちが訪問するとき、自分の心を喜ばせるところ、自分が楽しいところ、快感を味わえるところに行くのではないでしょうか。元気になれるところが私たちは好きですよね。でも人格者は不幸な人、困っている人のところに行ったと言うんです。イエス・キリストはこの世に来ました。このお方がこの世に来たとき、どこを訪問されたでしょう。一人息子を失ったやもめのところです。夫と5回別れ、6人目と同棲中の女です。体にハンデキャップを持っている人のところです。遊女や酒税人といったコミュニティから排除されている人のところです。悲しんでいる人のところ、嘆いている人のところ、苦しんでいる人のところにキリストは訪問されました。聖書って不思議だなと思うんです。派手なところ、立派なところ、綺麗なところを描き出しているんではなく、暗闇、悲しみ、苦しみのところを描き出しながら、そこに来てくださったイエス・キリストについて書いてあるんです。イエス・キリストは世に来ました。そして、苦しんでいる人のところに行かれたんです。今日、苦しんでいる人がおられたらぜひ覚えてください。キリストが訪問されるところは、そのような方のところです。三つ目のポイントを考えてみましょう。キリストが来られたのは、誰も闇の中に留まることがないため、と聖書は教えています。人は価値がある存在です。でも同時に、闇の中にいると聖書は教えてるんです。私たちは神から離れた闇の中にいるので、恐れに支配されていませんか？経済面、健康面、人間関係で不安を抱えています。虚しさに支配されていませんか？人生の意味、私の価値がわからなくなっている方が多いのではないでしょうか？悲しみに支配されていませんか？どんなに愛し合っていても死に打ち勝つことができないのではないでしょうか？実に、それが私たち人間、闇の中にいる存在なんです。でも、キリストは、そんな闇の中にいる私たちを照らす希望の光として来てくださり、誰も闇の中に留まることがないため、私は来たと教えてくれたんです。スティーブ・ジョブズという人がいます。 彼は人生の最後にこんな風に言っています。私はビジネスの世界で成功の頂点に君臨した。他の人の目には私の人生は成功の典型的な縮図に見えるだろう。しかし仕事を除くと喜びが少ない人生だった。人生の終わりには富など私が積み上げてきた人生の単なる事実でしかない。なかなかこんな風に言うことができる人いないと思うんですが、彼が死の間際に覚えたことは、富など何の役にも立たないということでした。成功、地位、名誉、喜び、それらのものを私たちは求めます。でも、それらのものを得たと思ったら失っていく。それが私たち人間ではないでしょうか。聖書は、イエス・キリストを信じる者は、闇の中に留まることがない。希望がある。絶望から希望に、悲しみから喜びに、憂いを踊りに変える方がイエス・キリストです。この方に信頼する方となってください。あなたのために来てくださったイエス・キリストは、今日あなたを招いておられます。このお方を信じることをお勧めしたいと思います。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。